はい、こんばんはです。今日はですね、前回師匠シリーズ、新作読んだので、今日は、以前いろいろ言われて、やろうかなと思ってたやつで、8月のあれ、いつだっけ、松の方にあった、百物語2010、これお書いたのやつですけど、の、をですね、一人で、やっていこうかなと。一回じゃ無理なんで、何回かに分けるんですけど、とりあえず、100は、読んでいこうかなと思います。はい。で、ジータレスミ299、イサモと、とりあえずこんばんはと、挨拶だと思うんで、はい。こんばんは。はい、早速いきたいと思います。百物語2010、サイト貼っといた方がいいのかな。 アドレス貼っとこう。ちょっと待ってください。一応貼っといた方がいいな。はい。でジータ、300、百物語やってくれるんだ。俺の要望を聞いてくれてありがとう。お茶すごくかわいいよ。バックからしながらディープキスしてやると。おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、ネタに困ってる時に、百物語あったんで、しかも自分、しっかり全部、聞けなかったっていうのがあるんで、じゃあ自分でやるかみたいな、いうことで、そこでまた100話、読んだっていうあれになりますから。以前読んだのはいくつの時なの、あれ2007、2008かは百物語100は読んでるんですよ。なのでこれで、そのお書いたのやつは200話目を狙ってやるってことになりますね。はい。で、302、おっちゃんこんばんは。今から聞くと、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。今から聞くってことで、今からやります。はい。じゃあ、いきましょう。1話目、夏の風景、作者は昨日の人という名前の方ですね、のやつから、いきたいと思います。基本的にはあんまり長くないはずなんですよね、全部で。サミクさん、100話読んじゃうの12時間ぐらいかかっちゃうよね。さすがおっちゃん、終わりは明日のお昼だねと。番組のスタートに言った、いっぺんにはやらねえっていうのを、今聞き始めて、それは聞いてなかったと思うんですけど、100話は読むんですけど、そうだな、20話ずつとか、ぐらいかなと思うんですけどね。はい。12時間もかかるかどうかちょっとわかんないですけど。で、304、愛ちゃんコント、録音聞いてたら生だか録音だかいつだかわけわからんようになってきた俺って書いたんですけど、これ誤爆かな。俺愛ちゃんじゃねえんですけど、いいや、とりあえず行きましょう。1話目、305、おっちゃんはサクサク読んじゃうから4時間ぐらいで終わると。4時間、ちょっとそれはねえと思うんだけどな。今まで100話やっても、25話読むのに1時間半ぐらいはかかると思うから、6時間はかかるかなと思うんですけどね。で、306、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。師匠シリーズの測って読んだ、暇な時でいいから読んでくださいと。師匠シリーズは基本的に全部読んでます。この前なぞなぞともういいかいってやつも読んだんで、最新版も読んだし、外伝も読んでるし、もう師匠シリーズは全て読んでます。で、307、マジかおっさん、100話ずつ読むとか男すぎだろって書いてあるんですけど、おっさんじゃねえんですけど、まず100話ずつ読むってどういうことなんだよ。それ男すぎだよ。それはねえから。とりあえず時間の許す限り、あと自分がここまでにしようかなっていうところでやめたいと思うんですけど、はい。じゃあ行きましょう。第1話、夏の風景、昨日の人さんの作品。 少女の肌は小麦に焼けて白のブラウスがよく似合っていた。一重の狐目、小さな鼻、少し痩せてはいたが反って凛として見える。雲一つない青空、緑立つ土手の上、時折吹く風が少女のおかっぱの髪と藍に染まったもんぺを揺らしていた。母さんがね、今日来るはずなの、少女がぽつりと言う。迎えに来たん？少女に尋ねた。川の向こうをずっと見つめ続ける遠い眼差し。うん、でも。少女の胸がボッという音とともに真っ赤に染まった。あ、母さんがくれた服が。泣きそうな顔で自分の胸元を見ながら静かに静かに消えていった。今はない橋のたもとで少女は母を待っていた。早く会いたいという思いが橋を渡らせる。橋の中ほど突然の飛来音、振り向く瞬間にものすごい衝撃が少女を川面へと弾き飛ばした。意識はある。飛行機、あれ、胸が息が、母さんの服が、あれあれ、私、物心つく頃から人とは違うものを見ているのかな、そう感じていた。少女の追体験をしたのは小学4年の夏。おそらく少女も同年代だったと思う。年を取るにつれて、いろいろなことを覚えるにつれて、少女の悲しみは複雑なものになった。今もまだ母を待ち続けているのだろうか。以上。お、長え、次。2話目、台無し、タオルさんの作品。もうかなり昔の話。俺の知人、仮に M さんとしておきましょうか。彼の運転する車が猫を引きました。 M さん普段からお酒好きで、その日も仕事終わりに一杯引っ掛けほろ酔いで帰宅しました。あろうことか飲酒運転です。ダメなやつです。引いた後すぐ車から降り、愛車のバンパーを調べ、タイヤのホイールを調べ、車高の低い改造車が無傷なのを確認すると、ああよかったなどとほざいてまた運転席に戻っていきました。その時、降りた時は気づかなかったのですが、地面と車体とのわずかな隙間に猫が挟まって死んでいたそうです。コロンと首だけ出して。犬好きの俺としても許せない話。罰当たればいいんだと言ってやりました。相手は先輩ですが、お察しの通り見事に当たりました、バチが。あ、まず M さんの愛車が常に獣臭くなりました。あのヤン車特有の芳香剤と相まった何とも言えない臭さ、そして猫の鳴き声。次に本人から匂い出し、体を洗おうと服を変えようと無駄でした。しまいには M さんの喋るゴミにニャーが聞こえてくるようになり、あ、ちょっと間抜けですが、俺も含め周囲の人間が皆これはおかしいと思うまでになり、お祓いを進める声も上がりました。それでも M さんはどこ吹く風ったらもんで、相変わらずお酒飲んでは運転して帰り、カーセを大音量にし、今日はどこどこの大デコロンで値段はこれこれ、にゃーと聞こえたなんて飲み屋でお姉ちゃん相手のネタにする始末ですが、ついに事故を起こしました。愛車は完全に廃車、本人も尾骨、鎖骨、肋骨、他もろもろを折る大怪我。死ななかったのが不思議なくらいです。お見舞いに行きましたが、さすがにへこんでましたね。半分以上は愛車に対してでしょうけど。しかしこれで終わりではありませんでした。入院中もそうだったようですが、退院してからも異様なほど物音に敏感になり、人の足音、物のぶつかる音、特に人の話し声にビクビクするようになりました。仕事中、調理師です。もどこか上の空で昼休みにフラッといなくなり、探しに行ったこともあります。 ついには我々のお店、飲食店にまで影響が出始め、お客さんが異臭を訴えたり、猫の鳴き声がすると言われたり、もう笑い事で済まなくなりました。はじめは冗談くらいに捉えていた調理長から、首に縄かけてでもお祓いをさせるよう指示があって、生地を失った M さんをとりあえず近くの神社に、それこそ引きずるように連れて行きました。俺は下っ端の坊主だったので一緒には行かせてもらえませんでした。行ったのは M さんと同期の先輩2人、仕事上の間柄を超えた仲のいい友人同士でもあります。さてここから先は聞いた話。当の M さんは何も覚えていないようで、それはお祓いを受ける数日前から記憶が曖昧だったと話していました。何の予備知識もなく、とにかく受付、神社で受付で、神主捕まえて話しようと決めて敷地内に入ると、待ち受けていたように神主さんが立っていたそうです。特に何か聞かれるわけでもなく、話を伺うからまず中に入りなさいと。 N さん、同行した先輩曰く、ここでようやく事の重大さに気づいたと。猫を引き殺した M さんはその時確かに人の形をした猫だったと言いました。四つ足で踏ん張り、敵意をむき出しにしてうなり、歯を見せ、大人二人がかりで押さえつけ、時に怒鳴り、時に殴りつけるなどして奥に連れて行きました。もう一人の先輩は泣きながら羽交い締めにしたと言います。 M さんを押さえつけながら、念仏なのか呪文なのかわからない儀式のようなものが有無も言わさず始まると、 M さんの抵抗はなお強くなった。 M さんだった獣は口から泡を吹き、黒目が黄色く三角形になっていたそうです。長い長いお笑いの後、おとなしくなって気を失った M さんとぐったりした先輩2人に、これまた疲労困憊汗だくの神主さんがこう言ったそうです。今日はこのままここで一夜を明かしなさい。そうすればもう心配はいらない。一夜明け、先輩2人を揺すり起こしたのは M さんでした。なんとなくわかるけどよくわからない、説明してほしいからまずタバコ吸えるとこ探そうよと。 N さん曰く、ぶったたいてもう一度眠らせたろうかと。総長神主さん曰く、 M さんには猫以外に何体もついていたらしく、それのどれもが猫によって引き寄せられたものであり、遅かれ早かれあの世に引っ張られていただろう。曽祖父とご先祖様に強く守られていなければ事故の時に間違いなく死んでいただろう。引かれた猫は M さんを見ていたよと。車の下から見上げるように後輪でさらに踏みつけていった男を許すまじと。実は一匹だけではなく、他にもう一匹親猫もその時引いたはずだとも。無用な仏心、仏心はかえって呼び寄せてしまうものだけれど、必要以上の無体がこういう事態を引き起こしたのだということを決して忘れてはいけない。そうありがたい話を添えて、神主さんは最後に教訓として見ていきなさいと写真を何枚か出してきたそうです。そこには牛の顔をした女性が写っていたそうです。牛のようなではなく牛だったと N さんは強調しました。その後罰当たりな M さんは改心するでもなくまたやらかしたのですが、その話はまた別の機会にでも。以上で、次行く前にジータレス読み308。おちゃーんコント、久々に生で聞けるよと。ありがとうございます。まあちなみにおっさんじゃないんですけど、20代なんですけど、はい、ありがとうございます。で、次行きましょう。第3話、百物語ひいては K の思い出、寒天さんの作品。オカルト板で百物語をするという書き込みを見て、私は高校時代にした百物語のことを思い出しました。 百は語り終えると怪異が起こると言われている百物語。私たちがした百物語でもそれは起こりました。あと言っても語り手が一人増えていたといった類のことではありません。もっと恐ろしいことです。百物語は同級生8人としました。語られた怪談はほとんどがどこかで聞いたことがあるような内容でしたが、ろうそく以外何の光もない暗い部屋の中で聞くとかなりの恐怖感がありました。百は語り終え、もう解散しようとした時、 K が突然叫び声を上げました。K は集まった8人の中で唯一霊感があり、この百物語の発案者で、百物語の会場は K の部屋でした。 K の叫び声を聞いてみるとこう叫んでいました。牧野が来る、殺される。牧野と聞いて思い出しました、 K が語った怪談を。K が幼い頃、近所に牧野という男の子が住んでいて、よく一緒に遊んでいたが、牧野は交通事故で死んでしまった。すると、その翌日から周りに誰もいないはずの牧野の声が聞こえるようになった。だいたいこんな話でした。急に叫び始めた K を私たちは取り押さえました。少しして叫ぶのをやめた K ですが、やがてこんなことをつぶやき始めました。なあ牧野、聞いてくれ。すまなかった、あんなことをして。俺はお前が憎かった牧野。俺は見てしまったんだ、お前に俺の母親が性的な行為を働いているところ。俺はその時の母親の顔を覚えている。醜い獣のようで、そして俺の前では決して見せないような満たされた顔。その時俺はお前に母親を取られたと思った。もちろんお前は小さいから俺の母親から何をされているのか分からず、ただされるがままだったんだろう。しかし俺には母親が何をしているか分かってしまった。次の日から俺のお前に散々嫌がらせをした。蹴る殴るの暴力を加えたり、お前の家のポストに虫を入れたり、自分がした悪事をお前のせいにしたり。それでもお前は俺のところへ懲りずにやってきて、俺の母親に怪我された体を俺に押し付けたりした。その時思った、お前を殺すしかないと。そしてお前と遊んだ帰り道、俺はお前の背中を押した。お前の体は車道に投げ出され、走ってきたトラックにはねられた。俺はすぐに走って逃げた。トラックの運転手はお前が同年代の男子、つまり俺と一緒にいたことを証言した。そのことを聞きつけ、お前の友達である俺のところへ警察が来た。トラックの運転手は事故の時お前のそばにいたのは間違いなくこの子だと俺を指さした。俺は警察に、 K が突然道路に飛び出して車にはねられた、それを見て怖くなったので逃げた、そう話した。トラックの運転手も俺が突き飛ばしたところまでは見ていなかったらしく、警察は納得して帰っていった。牧野、本当にすまなかった。お前を殺した挙句その事実を隠し、果てはお前の死を怪談話として語った。自分が殺したという事実を伏せて。許してくれ牧野、許してくれ。最後の方は涙声になり、土下座しながら K は自分が犯した罪を語りました。私たちは唖然とし、掴んでいた K の体を離してしまいました。すると K は虚空を見つめ、再び叫びました。許してくれ、許してくれ、俺を殺さないでくれ、頼む。私たちは再び K の体を取り押さえようとしましたが、 K は何かに取り憑かれたような凄まじい力でそれを振り払いました。その力で私は壁に強く頭を打ちつけてしまいました。薄れていく意識の中で私は走って部屋を出ていく K の姿を見ました。少しして目が覚めました。皆が心配そうに私の顔を覗きました。 私はまだ少し曖昧な意識の中で、Kはどうしたのと皆に聞きました。一人が追いかけたけど見失った、どこに行ったのかわからないと言いました。そのまましばらく私たちは黙っていました。やがてそろそろ帰ろうということになりました。 K のことは心配でしたが、こうしていても拉致が開かないと思い帰りました。帰るとき K の母が心配そうな顔で立っていました。 K の携帯電話にかけてみましたが、つながりませんでした。不安と恐怖が混ざり合い、その日は一睡もできずに夜を過ごしました。次の日、衝撃的なニュースを聞きました。あの K が母親を強姦した後刺し殺し、そしてトラックに轢かれたというものでした。聞いた話ですが、 K がトラックに轢かれて死んだ場所は、牧野という男の子が死んだのと同じ場所だったそうです。昨日 K が死んだ場所を訪れました。事件以来避けていた場所ですが、いつかは行かないといけないと思っていたので、百物語に自分の体験を書き込むのがいい機会だと考えました。 K と牧野が死んだ場所、そこには二つの花束が寄り添うように置かれていました。以上で、次、第4話、死神坊主。マン・コカスマ・ラミーさんの作品。何その名前。はい、で行きましょう。当時俺の住んでた地域は月に一人は必ず死んでいた。老若男女問わず自殺が多い。ついで事故や火事、葬式や法事なんて日常茶飯事で、坊さんが行列で町に来ることも珍しくなかった。ある日俺が居間で昼寝をしていた時、坊さんの行列がいつも通り念仏を唱えながら俺の家の前を通り過ぎた。しかしその日はなぜか一人の坊さんだけ俺の家の前に泊まり念仏を唱え続ける。いつもと違う光景を不思議に思い、夕方頃帰宅した母と兄に昼間のことを話した。すると母は顔色を変え、坊さんの行列なんてこの町には一度も来たことがないよと言う。納得のいかない俺は、本当だよ、嘘じゃないよとまくし立てた。母は、嘘じゃないのは知ってるよ、でもあれは人じゃない、不吉なものなの、あんたにも見えてたのは知らなかったと言った。母の話ではどうやら坊さんの行列が現れた翌日に人が死ぬらしい。すぐに近所に住む優さんに相談をし、坊さんに念仏を唱えられたことを話すと、すぐに神社でお祓いを受けられるように手配をしてくれ、俺たち家族3人はお祓いを受けた。そして翌日また死人が出た。うちの家族は無事だったが、兄の様子がおかしくなり始めた。今まで霊的なことなど一切口にしなかった兄だが、死神が見える、振り向くと今にも殺されそうだとしきりに訴えるようになった。ある日俺はまた坊さんの行列を見た。人じゃないと知ってしまってからは恐ろしい存在だ。坊さんの行列は俺の家の前で泊まり念仏を唱えた。今で耳を塞ぎ凍りつく俺を無視し、一人の坊さんが庭に入り込み、他の者たちよりも大声で念仏を唱えた。その後のことはよく覚えていないが、またお祓いを受けたらしい。翌日兄は事故に遭った。半年間意識不明で生死の境を漂ったが、奇跡的に命だけは助かった。お祓いを手配してくれた優さんは一家無理心中で死んでしまった。あなたの見ている坊さんも死神坊主かもしれません。呪いの念仏を聞かぬようお気をつけて。 以上で、次、第5話、題なし、無題、著者タオルさん。今から20年くらい前の話、当時ソープやらヘルスやらに出前持ってくバイトしてました。そこでいろんな出会いもあったけど、怖い話を一つ。もうとっくに潰れてなくなっちゃったあるソープランドなんだけど、地下に女の子の控え室があって、受付に断って直接渡しに行くんです。ハンバーグ弁当とかね。裸電球にカビ臭い室内でノーブラキャミソール姿のお姉さんが 2,3 人あぐらかいてタバコ吸ったりして、でね、部屋の隅っこで一人だけ黄色いバスタオル巻いたお姉さんがいるの。俺が行くたびいつも山積みした座布団の隣に。もう想像ついたと思うけど、その姉さん幽霊だったと思う。肌がオレンジ色の電球の明かりの下でも土気色しててね、ずーっと咳込んでた。そのバイト辞めるまで一度もその姉さんには弁当を届けたことなかった。あ、例えば持ってく弁当が3個なら控え室には必ず4人いた。タバコ吸ってる姉さん方の隣でこれ見よがしに咳込んでるのに誰一人気にも留めない。偶然だと思うかもしれないよね。俺もそう思うようにしてた。だけどある日、受付のお兄さんに挨拶してから控え室に行こうとした時、こう言われたのよ。お兄ちゃん、控え室誰もいないんだ。お客さん着いたから。お金テーブルに置いてあるって言ってたから、弁当とお釣り置いてって。誰もいないって言ってた控え室に、やっぱりバスタオルの姉さんが正座して咳込んでた。真っ暗だった控え室の電気をつけてたのは俺。必死に気づかないふりをして、テーブルの千円札1枚と50円玉1枚、震えちゃってなかなかつかめなくて焦ったをもらって、お釣り20円置いて逃げ帰った。あのビルはまだあって、地下の控え室も何らかの形で残ってるかもしれない。いまだにあのお姉さんはあそこでお客が着くのを待ってるんだろうか。以上で、次、怒涛のラッパー第6話、マン・コカスマ・ラミーさんの作品。俺が前に住んでいた家は霊的な現象がよくあった。家なりやラップ音の類も頻繁にあったが、バキッやバンとかの可愛い音じゃなかった。一番恐ろしかったラップ音は家で友人と二人でいた時だ。その日、兄が入院している病院に泊まることになり、一人きりでいるのが嫌な俺は友人の K を家に招き、2階の自室でテレビを見てダラダラしていた。K が夜食でも買いにコンビニに行こうぜと立ち上がったとき、ラップ音が始まった。まず玄関のドアを勢いよく蹴破り、廊下を走り抜け、食堂の椅子やテーブルを投げつけ、食器棚が倒れてガラスや陶器が割れる音が聞こえた。俺たちは固まった。何事が起きたのか理解できない。ただ何者かが相当な悪意を持ち家を荒らしていることは想像できた。次にドンドンと階段を踏み抜くほどの足音をさせながら2階へ上がってきて、部屋のドアを乱暴に殴りつけたり蹴ったりしている。俺たちは椅子やテレビを持ち身構えながらドアを見ていた。ドアが壊れるかと思うほど揺れた後、ドアノブが回り少し開いた。俺たちはいろんなものをドアに向かって投げ続けたが、向こうからは何の反応もない。 K がゴラ殺すぞと大声で叫びながら、ステレオのスピーカーを担ぎ上げながらドアを蹴り開けた。しかしドアの向こうには誰もいない。警戒しつつも少し安心した俺たちは2階の他の部屋も確認して回った。 2階には誰もいない。 K はイテルンは分かってるんじゃ、殺すぞと叫びながらゆっくりと階段を降りる。俺は背後を気にしながら K の後をついていく。食堂を覗き込んだ K はほと間抜けな声を出した後、俺を手招きして食堂に入っていく。食堂は荒れた様子がなく、いつも通り整然としていて、玄関も破壊されていなかった。ここまで激しいラップ音は後にも先にもこれだけだ。以上で、つい第7話、あれっていう題名で、これ笹湯場でいいのかな、笹っていう字の後に湯場って書いてあるんですけど、笹の湯、違うわ、いいのか、笹湯場でいいのかな、ちょっとわかんないですけど、間違えてたら申し訳ないです。笹湯場さんの作品。夜も更けてきたことでございますから、拙いながらこんなお話を。夜、やはり夏ですから、その日も蒸されてしまうと窓を開けておりました。マンションの3階といえど、その日は風がなく独特の蒸し暑さでございました。玄関の隣にある自室で女像を読んでいたような気がします。耳を澄ますと苦手なカエルの鳴き声が聞こえてきて、音楽を流し気にしないよう努めておりました。ふとコツコツと靴音が聞こえてきます。父が帰ってきたのだと思いました。ゆっくりこちらに近づいてきます。驚かせてやろう、そんないたずら心が湧きました。電気を消し窓から声をかけてやろうと思ったのです。父の驚いたところを想像すると気持ち声がよく通りました。おかえりと声が響きます。しかし返事はありません。おかしいと思い窓からちらりと玄関を覗きます。いない、誰もいやしませんでした。では私の聞いた足音は一体と考えたら、急に怖くなり布団に潜り込み寝てしまいました。そんな初夏の頃のお話でございました。以上で、次第8話、走るもので、秋鳥って書いて、これはなんて読むの秋の鳥さんの作品、はい、行きましょう。一昨年の夏頃だったかな、お隣のおじいさんが亡くなったんですよ。聞いた話だと病気で入院中だったらしいです。密葬にするとかで、私の両親はお隣にご焼香に行くことがあったんだけどさ、父さんが寝ちゃって8時を過ぎてしまったんです。そろそろ起こそうかとお母さんが言ったとき、トントントントンと階段を上がる音が聞こえてきたんです。思わずぎょっとして階段の方を見ましたが、暗くて何も見えません。その時点でもう気持ち悪くなった。だって全員1階にいるんだもん。気のせいかと思って母さんやお姉ちゃんを見ると、やはり聞こえたようで、顔が本当に真っ青。一応見に行こうと立ち上がりかけた時に、ドタドタドタッとちょうど真上のあたりで走り回る音が聞こえました。走るというより暴れ回っているような大きな音でしたが、すぐにやみました。母さんが慌てて父さんを起こしている間に、私は階段の電灯をつけて2階の部屋中を探し回りましたが、誰もおらず、もちろん音の原因になりそうなものも一切ありませんでした。結局おじいさんが証拠に来ないから呼びに来たと結論がつきました。 でもさ、いまだに音が止んでないの。たまに走り回ってるから部屋のドア開けたら赤いマニキュアを塗った子供の足が隙間から見えた。ちなみに今でも走ってる。こういう蒸し暑い夜にね。以上で、次第9話オーブで、これなんだろう、三声さんわかりません、はい、さんの作品。その頃私は路上ライブをしているユニットの彼ら A、B のファンでした。週3くらいで様々な場所で午前と午後彼らは歌っていました。 A は歌とギターとハーモニカ、もう一人の B は歌とギターとタンバリンとパフォーマンス。彼らは同じ街の他の路上ミュージシャンと違っていつもファンが周りを囲んで一緒に歌ったり手拍子したり踊ったりと、ファンの結束力も強くていつも笑いの絶えない楽しいライブでした。私もカメラ好きの友人と行ったり一人で行っては楽しいひとときを過ごしていました。その日は初めての街の駅前でファン以外の人も足を止めてくれたりと、いつもと変わりないライブをしていました。そして夜の部が始まり、友人はいつものように写真を撮っていました。そしてライブ後、家に帰ると友人から今日のライブの写真が送られてきました。オーブ撮れたよって。実は友人は見える人でカメラも専門的にやっていた人なので、その丸い白いものが埃かどうかの違いもよくわかるのです。私は生まれて初めて身近な人の写真に写り込んだオーブをまじまじと眺めました。オーブは1センチくらいのものから A の頭をすっぽり覆うような大きなものまでありました。私はその日のライブを思い出していました。そういえば途中で A の喉がおかしくなってしばらく咳が止まらなくなったり、変えたばかりのギターの弦が切れたり、そして中断して歌を再開すると今度は B がジャンプした時に足をくじいたりと、ハプニングが続いた夜でした。私は二人に影響はないのか聞いてみました。友人が霊感があるから取れたんじゃないかとか、友人は戦国時代の浮遊霊が映り込んだだけで二人に影響はないよ、歌が楽しくて来たんだろうと。私はほっとして改めて B の痛めた足のあたりを見ると、その上にくっきりオーブが重なっていたのを見つけてぎょっとしました。以上で、次第10話目体験談、メタルスライムさんの作品。友人 Y 氏が以前体験した話です。ある夜のこと、 Y 氏が友人たちと雑談していた時、友人の一人が近くの山に出ると噂の場所があるらしいという話を聞いたと語り出しました。Y 氏と友人たちは妙に盛り上がり、じゃあ見に行こうかという話になり、 Y 氏が運転する車に友人3人を乗せ、計4人で向かったのです。その場所は林道を20分ほど車で登り、そこで車を降りて細い山道を5分ほど進んだところ、沢を渡る鉄骨を2本並べただけの橋がありました。友人曰く、この先に小さな祠があって、そのあたりが出るらしい。Y 氏たちは早速懐中電灯の明かりを頼りにその橋を渡ろうとしました。すると突然パキッと小枝を折るような音が鳴り響いたのです。 Y 氏たちは辺りを見渡しましたが、他に誰かいるわけもなく、 嫌な予感を感じながらそのまま進んでいきました。そして橋の中央付近まで進んだ時、再びパチッと音が鳴り響いたのです。そしてその音がパチッパチッパチッと音が彼らに向かってどんどん近づいてきたのです。言いようのない恐怖に襲われたワイシたちは慌てて引き返し、山道を戻り林道に止めておいた車まで逃げるように戻りました。そして車に乗り込み帰ろうとした時でした。最後に乗ろうとした友人の一人が突然うわーっと叫びながら慌ててドアを閉めたのです。恐る恐る どうしたと聞くと、誰かの手が肩のあたりを掴もうとしてきた。ワイシたちはその後全速力で逃げ帰ったそうです。以上で、次行く前にジータレスヨミ309 おじいちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、今追っかけ再生してるからわけわかってないんだけど、先週末の列も読んでくれたのと。列何それ。え、列って何。え、師匠シリーズこれ。あ、師匠シリーズ、あ、列は読んでない、知りませんでした。いや、あのまとめサイトにあったやつだけ読んだんですけど、いつだ、この前だよ。本当にこの前。列は知りませんでしたね。また今度読みましょう。じゃあ、すごいね、師匠シリーズある程度。でもこれ短いね、師匠シリーズの中でも。まあいいや。もう少し増えたら読みましょうかね。1話だけだとどうしようもないんで、はい。で、次、第11話目最後の挨拶、キクさんの作品。5年前の秋に亡くなった祖父の葬式の時の話。線香の煙を絶やさぬよう根津の番をした妹と私は、朝食のあとお坊さんが土俵に来るまでの時間少し休むことにした。私が居間でぼんやりしていると部屋で寝ているはずの妹が携帯片手に激怒しながら居間へと降りてきた。誰、私の携帯にいたずら電話したの。睡眠を邪魔されたのが相当頭に来たらしい妹をなだめてよくよく話を聞いてみると、ベッドで横になっていたら携帯が鳴った。寝入り花を邪魔されてイラッとしたが出た。それなのに相手は無言で切った。着信番号を見たら家の番号だったから怒りに来たということらしい。履歴を確認すると確かに実家の番号が表示されていた。犯人は誰だと息巻く妹に、それまで静観していた父が声をかけた。そんないたずらできるわけがないだろう。俺が今まで住職と電話してたんだ。お前たちみんな見てただろう。確かに父は妹が怒鳴り込んでくるずいぶん前からお坊さんと電話で葬儀の打ち合わせをしていた。回線が一つしかない我が家でそんないたずらができるわけがない。おじいちゃん、妹ちゃんにお別れ言いたかったんだね。妹ちゃんのことを本当に可愛がっていたもんね。おばの一人がしみじみ言った。この祖父、毎年お盆になると明け方に玄関の戸を開けて家に帰ってくるらしい。田舎とはいえ物騒なので、もう少し考えてほしいと実家の母がぼやいている。以上。 で、次、第12話目、今の話、影虎さんの作品。今、これを書いている時間は8月13日夜11時である。夫と子供は夫の実家に帰省していていない。私一人だ。静かだった。たまたま百物語のスレを見つけたので今年は参加したいと思う。すでに参加表明し、メモ帳に怖い話をまとめ始めてから30分が経つ。ところで誰か、さっきからカタカタ言い続ける寝室の引き戸を止めてくれ。そっちを見ると音は止むのだけれど、背を向けた途端カタカタ言い出す。今夜はリビングの座椅子に丸まって寝るとする。以上。感じまったで、つい第13話目、夢が意味するもの、三越さんの作品。私がオカルトに本格的に興味を持ったきっかけのお話をします。夢は誰もが見るものだけれど、起きてから覚えているかいないかの違いだけだという専門家もいますが、皆さんはどうでしょう。私はというと、子供の頃から毎日のように夢を見て、夢を見るのが当たり前の生活を今でも送っています。そんなある日のこと、初めて親戚のおじさんの夢を見ました。おじさんが家に空の金魚鉢を持って訪ねてきたのです。今さっき父も母も出かけたところだったので、そう伝えながら、すみませんね、何のお構いもできなくて。私はそう言って謝りましたが、おじさんはニコニコしていました。と、こんな夢でしたが、ものすごく印象に残りました。そしてその3日後です。病床のおじさんが亡くなったのは。これが今から約20年ほど前の話。おじさんは亡くなる前にいろんな人に挨拶に行ったとき、たまたま私が思いを受け止めたのかなとそう思いました。ずっと後にいとこにこの話を伝えると、そう、あなたにお別れを言いに来たの、と感慨深そうにしていました。そしてこの夢を見てからです。知り合い、友達、芸能人の夢を初めて見ると別れがやってくる。そういうようになったのは、別れといっても死別ではなく、バイトの仲間なら辞めるとか、上司の異動、長期休暇、喧嘩別れ、気持ち的な別れ、芸能人は活動休止と、別れ方は様々で、期間もその日、1週間後、半年後、数年後と様々です。私が仲間と別れた中で印象深いものをいくつか紹介したいと思います。最初はバイトの仲間に、今日で辞めるんですと言われた時、その日初めてその人の夢を見たので、あまり会話もなかったけど親近感を持ったところだったのに、いきなり辞めることを言われたので、これからもお元気でぐらいしか言えなかったのが残念でした。1週間後に移動する上司は、その夢を見た日が私が一緒に働く最後の日で、これは夢が別れの日を教えてくれたのだと思ったので、今までの感謝の気持ちを伝えることができました。そしてまたある日はバイト仲間全員の夢を見たのです。その頃には別れの符号があまりにも一致していたので、一体何が起こるんだろうと毎日心の片隅に不安がありました。そして半年後、私が引っ越すことになり、その夢は私が皆からさよならをするという夢の知らせだったのです。自分が別れる時も夢を見るんだ。その時は驚きというより半分笑ってしまいました。そしてとても残念な別れ方をしたこともあります。 今住んでいるところの最寄りの駅前で夫婦でやっていた屋台ラーメンのおじちゃんとおばちゃん。私にもすごく仲良くしてくれて、ゆで卵をサービスでもらったり、誕生日にはジュースを買ってくれたりと、とても温かいご夫婦でした。でもある日夢を見てしまいました。そしたらおばちゃんだけで屋台を出していたので、聞くとおじちゃんが脳梗塞で倒れて入院とのこと。この夢だったのかと驚くとともに、安否を気遣っていたらおじちゃんは無事退院できて、手足も少しずつ動かせるようになってきて、よかったなぁとほっとしていた時にもう一回夢を見ました。不安はあったものの、私の仕事の時間が変わり、しょっちゅう行けなくなり、しばらくぶりに行ったら市の条例で屋台ラーメンの営業ができなくなっていて、おじちゃんおばちゃんたちはどこへ行ったかもわからず、最後のお別れも言えませんでした。この時ばかりはもう二度と夢なんか見たくないと、そう思いました。別れを教えられるより出会いを教えられたいって。でも思っていればまた必ずどこかで出会える、そう信じている自分もいました。初めて夢に見た人とは必ず別れが来る。親しい人や大切な人の夢を見たときに、私はいつ彼らとの別れが来るかわからないので、せっかく夢が教えてくれているのだから、伝えたいことは必ず伝えよう。一緒にいられるときはたくさんの思い出を作ろう。そんなふうに思いながら、今も私は夢を見続けています。以上で、次行く前にジータレス読み310、いっちゃんオイスと、オイスです。でご飯作りながら聞かせてもらうよと。ご飯この時間に、まあいろいろ仕事だったりとかいろいろある方なのかもしれないですけど、そうじゃなかったらこの時間に飯食ってたらっていうのはね、まあそうじゃないと思うんですけどね、まあありがとうございます。で次行きましょう。第14話目、煙で、メタルスライムさんの作品。私が所属している地域消防団の先輩 T 氏が話してくれた体験談です。ある冬の夜のこと、T 氏が仕事から帰る途中、消防団の仲間から緊急連絡が入りました。〇〇町2丁目で火事らしい、出られますか。偶然にもその付近を運転していた T 氏は詳しい番地を聞き、現地で落ち合う約束をして、頬のかぶると帽子を着用し、車を降りて辺りを見渡しました。しかし焦げ臭い匂いはなんとなくしますが、炎も煙も見えません。 T 氏は聞いた番地を頼りにその家を探し歩きました。すると、消防の方ですかと聞いてくる方がいました。その町内の町内会長で、火事の連絡があった家に向かうところだったので一緒に向かうことにしました。その家は5人家族で、両親、祖母と2人の男の子がいるとのことでした。そしてその家に着いたとき、 T 氏は明らかな異変に気づきました。時間は夜の10時前、周りの家々は電気がついているのに、その家は真っ暗で全く人の気配がしません。でも車庫には車があり、出かけている様子ではないようです。そして辺りを漂う焦げ臭い匂い、チャイムを押してみましたが、電気が切れているのか何の音もしません。 T 氏は、消防団です、誰かいますかと叫びながら玄関のドアを叩いてみました。すると中から物音がしてドアが開きましたと同時に大量の黒煙が吹き出してきました。そしてその煙の中から、うわーうわーとうめき声がして、数本の手が T 氏の腕をつかみ、その煙の中に引きずり込もうとするのです。 T 氏は慌ててその手を引き出しました。すると母親とおばあさんの二人が外へ引きずり出されたのです。 T 氏と一緒にいた町内会長の二人で安全な場所まで運び出した後、 T 氏は再び玄関に向かい、他に誰かいませんかと大声で叫びました。 しかし物音もなく人の気配もありません。中からは5センチ先も見えないような黒煙が吹き出し続け、何の装備もない T 氏はこれ以上は危険と判断し、その2人を到着した市の消防員に引き継いで消防団と合流、消火活動に取り掛かりました。その後聞いた話によると、火事に気づいた両親と祖母は一度玄関まで逃げたのですが、子供たちが2階の子供部屋から降りてこないため、父親が子供部屋へ向かい、母親と祖母が心配してそのまま玄関で父親と子供を待っていたんだそうです。しかし父親は階段を上り切ったところで2人の子供たちは子供部屋で遺体となって発見されました。死因は一酸化炭素中毒でした。 T 氏曰く、煙は怖い、だから絶対に単独で助けに行こうなんてしちゃいけないんだよ。そして最後に T 氏はポスリとつぶやきました。でもな、不思議なのは煙から出てきて俺の腕を掴んだ手は右手が3本あったはずなんだよ。以上で、次第15話、口笛が聞こえる。キクーさんの作品。私がまだ田舎にある実家にいた頃の話。何がきっかけかは忘れたが、夜中に誰かが口笛を吹いているのに気がついた。時間は大抵午前1時過ぎ。一定の高さで息継ぎをする、様子、あ、違う、一定の高さで息継ぎをする様子もなく、10分から20分の間絶え間なく、それが毎日。最初は鳥の鳴き声かとも思ったが、あんな声で鳴く鳥を聞いたことはないし、第一時間が時間だ、気味悪く思いつつ布団をかぶって無視していた。口笛に気がついてから6日ほど過ぎた晩のこと、夜中にふと目が覚めると、なぜか布団の上で正座している自分がいた。目の前には赤い光を放つフットボール大の光の玉が浮いている。ぎょっとして思わず身構えると、発光体は赤い尾を引きつつ窓の外へスーッと消えていった。その日の夜は妹の部屋へ転がり込んだ。発光体を目撃してからも相変わらず口笛は聞こえてきたけれど、発光体を見た以外他に何が起こったわけでもない。口笛が聞こえることにも慣れ、次第に気にも留めなくなっていた。発光体を見てから10日ほど経ったひどく風の強い晩のことだ。またしても唐突に夜中に目が覚めた。私はパジャマ姿で裸足のまま真っ暗な林の中に立っていた。木立の中、うなる風に乗って口笛が聞こえる。恐怖で混乱する頭をどうにか落ち着け、あたりを伺うと、どうやら実家のすぐ隣にある森の中にいるらしい。走り出したい気持ちを抑えて、そろそろと家へ向かった。走ったら事態が急展開してしまいそうで恐ろしかった。ひたすら足元を見て歩いている間、口笛はずっと私の周りを巡っていた。その晩を最後に口笛が聞こえることはなくなった。けれどもしもまた聞こえたらと思うと、実家に帰省するのが恐ろしい。次にまたあの口笛に呼ばれた時、もしも目が覚めなかったら、私はどこに連れて行かれるのだろうか。以上で、次行く前にじーたれすよみ311、イサムおっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、コーン叫んだらふらついてきたと、まあ叫ぶ必要ないんですけど、 しかもなぜふらつく、気をつけてください。ちなみに今日100は頑張るんだったらリポビタン用意するわと。無理ペースいいかもしんないけど無理だな。1時間で15話だ今のところ。長いのが入ってきたら全然変わりますからね、はい。で、第16話目ガチャガチャ、影虎さんの作品。結婚を機に実家からマンションへ引っ越した。実家では様々なものを見たり聞いたりしてきたが、引っ越し以来そういったことは格段に減った。減ったとはいえなくなったわけではない。一度だけ目に見える怪異に遭遇した。夫がいない。ある夜、私が一人で留守番をしていると玄関のドアをガチャガチャされた。勢いが尋常じゃない。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャとドアノブが取れるのではないかと思うくらいの音がする。最初夫が鍵を忘れたのかと思ってドアスコープを覗いたが誰もいない。そもそもうちはオートロックのマンションなので鍵を忘れたらエントランスから中に入れない。怖いと人間はパニックになるというのはよく分かった。お守りをバッグから引っ張り出してドアに向かってかざしてみたりもした。しかしガチャガチャは止まらなかった。もうどうしたらいいのか、逃げ出そうにも玄関を開けるのは怖い。パニックの極みになった私はドアを思い切り蹴り飛ばし、うるさいとぶち切れていた。ガチャガチャは止まった。目に見える怪異はそれきりだ。あ、以上。で、次、第17話目、言霊、三声さんの作品。私はインディーズのロックライブで知り合った女友達がいます。ライブで二人揃った時はスートップダンサーズよーなどと言いながら一番前でガンガン踊っていました。そんな馴染みのライブハウスでしたが、3階は昔ダンスホールだったらしいのですが、ミラーボールのようなものが天井からぶら下がり、倒れたテーブルや椅子はそのままでホコリをかぶっていて、荒らされた部屋は放置状態なので見た目は廃墟同然。ガラスのドアから中を覗くと絶対いる雰囲気。ある日の夏、別の友達と同じライブハウスのアコースティックギターのライブに行った時のこと。その日はそれほど冷房がきつくもなかったのに、途中からものすごい寒気がして、私は持ってきた長袖を着て隣の百均で靴下を買い、なるべく体から熱を逃がさないようにずっと体育座りをしていました。ファンの久しぶりのライブなので最後まで我慢して聞いていました。そんなことがあってからライブに行くと急に肩が凝ったり気分が悪くなることがあり、その度に外に出たり誰かに背中を叩いてもらったりしていました。ある日のライブは踊り仲間の彼女も来ていて、以下 S さん、何曲か踊った後首と肩が急に重くなってきたので誰かに背中を叩いてもらおうと思い、 S さんに誰か霊感の強い子いないかなと聞くと、どうしたのと聞かれたので、夏の寒気のこととか気分が優れない時は背中を叩いてもらっていることを言うと、あなたは大丈夫よと言うので、え、霊感あるのとびっくり。まさか彼女が霊感持ちとは知らず。 S さん曰くその人のオーラの色で今の状況から将来のことが見えるのだとか。すかさず私はどんな悪いものついてないと聞くと、ごく普通で穏やかな色かな、悪いものはついていないよというので、今までじゃあなんで気分が悪くなったのかを聞くと、あっさりと気のせいよと、背中を叩かなくてもいいと。でもなんとなく気分的なものなので、ガタイのでかい子に思い切り背中を叩いてもらった後に洗面所に行きました。私は普段から疲れた時に手を洗ったり冷やすだけで疲れが取れていたので。だけどその時はとても不思議でした。洗面所に行って顔と手を水で洗うと、今までの肩や首の痛みが嘘のように消えていて、さらに マッサージしてもらったみたいに気持ちよくなっていました。私はきっと S さんが気のせいよと言った時に言霊で私についていたものを落としてくれたのかもと思い、言霊の威力を初めて体で感じた出来事でした。追記。そんな S さんと S さんのファンのバンドボーカルのこの夢を初めて見た後に S さんとは喧嘩して1年会わず、そしてボーカル君は今現在病気で在宅治療していて、バンドの世界に戻ってこられるかもわからないそうです。以上で、次行く前にジータレスミ312、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、トリックロジックどうなったのと、またやります。ちょっとあのおさらいも含めてさすがに飽きまくってるんで、で313、100話目を読まずにそのまま朝を待つ、これまた一つの楽しみ、お茶子って書いたんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはと、100話目を読まずにそのまま朝を待つ、ほうほう、でどうすんの、うん、で314、うーか、一人で百物語って一人トライアスロンだよな、あまあぼちぼちやってなと、うん、てかあの一気にはやらないっす、はい、はい、一気にはさすがに、イタコさんのとこのあの1000話読みのやつも、あ25話ずつとか20話ぐらいとか、コツコツやってきましたんで無理はしないです、はい。で315、そんな便利で簡単な言霊はないよと、精神的に安心しただけの心理的効果だろうと、まあ自分は別にそういうの詳しくないんであれだけど、まあ、読む限りはまあ別に言霊と S さんも言ったわけでもないし、自分でそう思ってるっていう感じだから、まあ死に的効果な感じもするけど感じの方が強いけど、確かに自分も、うん、でもまあその人にとってそうだと思って、まあ、良くなったならいいんじゃねっていう、いう気もするけどそういうもんじゃねっていう心理的なもんって、で、あなんだああ、ありがとうございます。突然、スカイプ登録、新規登録が来ました。ありがとうございます。ありがたいことです。まあ、地道に行きます。普通に明日仕事なので、できるところまでやりたいと思います。結構テンポがいいので、どこまでできるかちょっとわかんないですけど、ちょっと自分も読めませんが、まあ、行けるところまで。はい、行きたいと思います。で、第18話目、影虎さんの作品で祖母の話。御年80歳である。いまだに畑を作り、車の運転にも問題のないおばあさんだ。そんな祖母の奉公先で昔あったお話。とても働き者の嫁さんがいた。そう裕福ではない家の娘だったが、望まれてその豪農へ嫁いだ。でもどうしてもどうしても子供ができなかった。そうこうしているうちに、その旦那が嫁さんの妹に手をつけた。妹の方にはすぐに子ができた。妹は言った。姉様許してけろ、俺は旦那のこと好いてもいないが暮らしのためだと。妹は証拠がだらしなく働くことを嫌った。豪農の家の後継ぎを産めば嫁としての地位は安泰、少なくとも食うには困らないと踏んだのであろう。姉様である嫁さんはその身一つで追い出されることになった。唯一の嫁入り道具だと言って、つましい暮らしの親が持たせてくれた大切な霧のタンスも、妹がどうしても欲しいと騒いだので、そのまま妹の手に渡るはずだった。 嫁さんは追い出される前の夜、首を吊った。霧のタンスの一番上の持ち手に紐をかけて座り込むようにして。妹が憎い、腹の子も憎い。そう手紙があったそうだ。妹は新しいタンスが欲しいと旦那にねだったが、買ってもらえずに姉様が死んだタンスをあてがわれた。腹の子が生まれ出る前に妹はおかしくなってしまった。最後にはタンスの中から姉様が覗くと言い続けて死んだそうだ。祖母はそこまで話して泣いた。首をつった姉様は祖母の幼なじみだった。以上で、次行く前にジータレスミ316、今来た。すっかり配信離れが進行しつつあったのにどうしたのと。配信離れなんしてた俺。てか喉をぶっ壊して2週間ほどいなかったですけどでこの前企画やってっていうかしで喉治ったら早速師匠シリーズ読んでて、で今これやってるから配信離れどころか確実べったりなんですけど、これもう配信離れどころの騒ぎじゃない、逆なんですけどね俺。はい、タイミング合わなかったのかな、316番さんと。俺がやってんの知らねえとかそういうあれじゃないの。で317、おっちゃん今来たね、みんなってやつですよね。まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはと、今来た。はい、まあとりあえずまあできるところまでやりたいと思います。はい、で、次行きましょう。第19話目、猫っていう題名で、菊さんの作品。今から数年前、私が勤めていた某避暑地にあるホテル、そこで出会ったアルバイト A さんの話。その日 A さんは朝からずっと不機嫌そうにしていた。どうやら新車で猫を引いてしまったらしい。ホテルの裏手でホース片手に洗車している姿を見た。翌日 A さんは朝から不機嫌そうにしていた。またしても新車で猫を引いてしまったらしい。いまいましげに洗車をしてくると言った彼女だったが、急に悲鳴を上げて車のキーを投げ捨てた。テーブルの下に転がった車のキーを拾い上げてみると、それはまるで蛇がのたうつようにぐにゃぐにゃに折れ曲がっていた。床に座り込んで放心したままの彼女は親御さんに連れられて帰っていった。その日から A さんを見ることはなくなった。アルバイトを辞めたというのは上司から聞いたが、彼女がその後どうなったのか上司も私も誰も知らない。以上で、第20話目、幽霊マンションで、カイトさんの作品。知り合いの住む町には山もあり海もある。山といっても小さなもので、山の裾をなぞるようにバイパスが通っている。そのバイパスを見渡すようにある大型マンションが建っている。そのマンションの建設中の話。彼は建設に関わる業者の一人としてその場にいた。もともと噂のある修道院を壊し跡地をマンションにしたらしい。噂とは修道院にいた天さんが井戸に身を投げたという話だった。その天さんが出るらしい。所詮噂だと彼は気にしなかったそうだけれど、仕事中に些細なことが続いた。ゲートがいくつかあったが、最初に気づいたのは第4ゲート近くでだった。ポンポンと腰あたりを叩かれる。子犬でもいるのかと振り返ってみても誰もいない。 首をかしげてまた視線をそらすと、確かに誰かが今度は足を叩く。しかしやはり誰もいない。君の悪さに青ざめた時、わーっと歓声を上げて逃げていく子供の声と足音が聞こえたらしい。彼も悲鳴を上げながら事務所へと走って逃げたそうだ。第4ゲート近くには子供がいると噂が立った。そんな体験をしつつも仕事をしていた彼も第5ゲートには近づけなかったそうだ。危険なものがいると何人もそこには近寄らないでいたらしい。マンションは多少不便な場所に立っているが景観は抜群にいいけれど、住人の入れ替えは頻繁にある。そして今も噂と肝試しをする連中は多い。以上で、次行く前にジータレスミ318、100物語を100セットだと。ああ、その多分それ1000話ってことだから、多分あれだと思うんですけど、あのなんだっけ、イタコさんのですね、イタコ28号さんのですね、階段、違う、あっちの世界ゾーンってやつをですね、全部読みまして昔、1000話、はい何年前だあれ。その時にイタコさんにゲストに来てもらったりとかしたんですけど、あれいつだっけな、あれ相当前だ、もう半年かかったもん、あれ半年かかって途中2ヶ月休んだりとかして、どれだっけな。っていうかね、イタコさんのとこはほとんど読んだんだよな。こっちの世界ゾーンも地獄の目次録も怪談バカ一段も全部読んだもんね。どこだっけ、いつだ、多分ね2、3年前、2007年だもん、2007年の11月とかにやってるわ。はい、32回に分けて1000話読んでますはい、当時やってました。はい、まあ、次行きましょう。第21話目、闇の向こうにいたもの、月光画さんの作品。少年時代に武蔵野と呼ばれる地域に住んでいました。当時うちはインコを飼っていたのですが、逃げちゃって母や姉と一緒に泣きながら探していたわけです。小学校の友達から蔵で綺麗な鳥を見たぞという話を聞いて、ピーコちゃんだ、間違いないと感じ蔵へ行くことにしました。材木屋さんの敷地内にあった蔵の前で、俺はちょっとかなりヤバそうだなと思ったんですわ。あ、なんかとてつもない圧迫感を感じたわけ。今考えればどう考えても不法侵入なんだが、蔵の扉に手をかけたわけですが、鍵が閉まってない状態だったわけ。扉を開けるとカビ臭い空気と異様な威圧感に圧倒された。何かがいる。鳥？確かに綺麗な姿だ。あそこにいるのはピーコでもなければ新平ちゃんでもない。でもなぜか見なきゃという気持ちだけで前に進んだ。その直後に扉が閉じられた。皆さんは暗闇というものを味わったことないかもしれませんが、無駄に年得た俺だが、あの恐怖に並ぶものは味わったことがない。人間って本当の恐怖に遭遇すると動けなくなるみたいで、声も出ないし動けもしない。上下左右だってわからない。したらどっかからこっち来いって声がするわけ。俺なんかこっちもあっちもわからないし体も動かない。またこっち来いという声が聞こえた刹那、蔵の片隅が明るくなった。顔を上げるとそこには小学生の俺くらいの大きさの鳥がいるわけ。あなたはダチョウですかと聞いたら、お前は失礼な子供だな、私はクジャクだと叱られた。その鳥が私を外に出せとか言い始める。僕も外に出られないんだから無理っすよみたいなことを言ったら、足の鎖を切れとか命令するわけ。 足に鎖なんかついてないじゃないかと言ったら、ああそうか、それならよかったと言いながら俺に寄り添うようにそこにうずくまった。どれくらいの時間が経ったかわからないが、眩しい光が差し込んできた。一瞬目が効かなくなり戸惑っている俺の傍らから鳥が飛び立った。扉を開けたばあさんは呆然とした俺には構いもせず、ああクジャクが逃げると鳥を追いかけ走り去った。俺は結局叱られることもなく脱出に成功した。そして次の日ピーコが家に帰ってきたわけ。この前見に行ったが、材木屋は今でも営業していた。以上。これは全部じゃないけど、漢字にわざわざ括弧をつけて振り仮名というか読みを書いてあるんですけど、これすっげー読みづれなんかありがたいけど読みづらいぞっていうところあるけど、これ当時百物語生で読んでた人はどう思ったんだろう。これで次行きましょう。第22話目、見えない池、マン・コカスマ・ラミーさんの作品。友達とツーリングに出かけると、金のない俺たちはよく野宿をしていた。その日も長距離を走り、夜には疲れ切っていたので緑地公園で寝ていたんだが、突然ザブンと大きな水の音と、助けてという悲鳴が聞こえた。俺は飛び起き、友達の K を叩き起こした。やばい、誰か溺れてる。すると K は怒鳴るように、どこや、今行くぞと叫んだ。バシャバシャと水の音と助けてと叫ぶ声の方に向かい、俺と K は走った。夜でも所々に街灯があり、周囲はよく見渡せる。しかし池らしき場所が見当たらない。声と水の音を頼りに駆け寄ると、そこは子供向けの遊具が並ぶ場所だった。直径10メートルくらいの池の周囲を柵で囲っている。その中でバシャバシャともがきながら時々頭を水面に出すものを見つけた。 K にそこ柵の中と伝えると、大丈夫やと叫んで柵を飛び越えダイブした。次の瞬間、ドスンという音と K のブオッという声が聞こえた。さっきまで池だった場所は子供用の砂場に変わっていた。悲鳴も水の音も聞こえなくなり、慌てて周囲も捜索したが、やはり池はなかった。翌日、公園の案内図を見ると、俺たちのいた場所からかなり離れたところに池があるのを確認したが、あれは確かに砂場から聞こえていた。 K が飛び込んだ砂場を案内図で確認したら、猫が助けてと言っている落書きがあり、なぜか笑えた。以上。んで、ジータレス読み、319、ごめん、百物語を100セットって書いたら、おっちゃんがノリで1万話くらい読んでくれるのかと思っただけなんだと。1万話1万話自分これだけやってきて、やっと2300話を超えたぐらいなんですけど、始める前が2290話ぐらいだったはずなんで、一応カウントできてるだけでも、はい、だから1万話って、俺何年後だそれ達成するの、仮にやってたとしても。てかノリでとか、ノリでできるレベルじゃねえよっていうで320、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、コカ・コーラゼロよりペプシネックスの方がうまいと出た自分もなんとなくペプシアだったりする、はい、でもほとんどコーラ飲まないですけど、はい、で、321、あ、ルビー付きの書き込み、リアルタイムで聞きながら全イタ見てたけど、すごい嫌味な人がいたんだよあの時と。へえ。なんか 本当に難しいやつだけ書いてほしいっていう気はしますね。わざわざ手とかも手って書いて、カッコで手って書いてあるのは読む人にとっては、うん、まあ、あり、うん、まあ、あんまり強くは言えないだろうけど、はい、で、322、おっちゃんこんばんは、と。おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんは。仕事から帰って爆睡してたから、今からご飯と勉強だよ、と。仕事から帰って爆睡、まあ疲れてね、で今からご飯で勉強もしなきゃいけないのか、大変だな本当に自分の配信聞いてたら寝ちゃいますぜ。で、次行きましょう。第23話目、言霊で、ノラハリさんの作品。あれは俺が今のアパートに引っ越したばかりの頃のこと。その日は暑くてベランダの窓を開けて網戸にして寝ていた。でも夜中やっぱり寝苦しくて一度目を覚ましてしまった。そしてふとベランダの方を見ると男が窓の外に立っていた。暗くて顔以外よく見えなかったけど中年くらいの男なのは分かった。まさか泥棒？そう思ってどうしようか思考を巡らしていると、おい開けろ、いきなり男がそう言ってきた。しかし窓は開いてるし網戸にも特別鍵はつけていない。それでも男は開けろ、今すぐここを開けろとわめき立ててきた。それを見ているときにふと気づいた。男は下半身がないというよりも上半身だけが浮いている状態だった。それがわかるともう訳がわからなくなってそのまま意識がなくなった。次の日の朝起きてすぐベランダを見てみるともう男はいなかった。なんで昨日の男は部屋に入れなかったのだろうと思っていると、ふと窓の枠に100均で売っている立ち入り禁止と書いてあるステッカーが貼ってあった。どうも一昨日の部屋飲みの際に友人がいたずらで貼っていったらしかった。今思うとそのお守りでもお札でもないステッカーの立ち入り禁止という言葉が俺を救ってくれたのかもしれない。以上で、次行く前にジータレス読み323の書き込みっていうのは、そもそも百物語ってのは100話目を読み終わった時に本物が出るってやつだから、あくまでも遊びってことで99話目で止めておこうぜって話だよと。寸止めっていうね、まあ連続じゃなきゃね、っていうか自分連続で100話読んだことはないんで、はい、なるほどね。で99、朝を待つっていうのはどういうことなんですかね。朝待っときゃなんとか出ねえって話なんですかね。うん、別に朝待ってはい99話で終わりっていうふうにすることなのですか、わかりませんけど、うん、でも99まで行ったらもうほとんどもう寸止めしても出るんじゃねっていう、うん、てかどっちかというとじゃあもう100は超えちゃえばいいんじゃねっていう、そうしたらどうなんだろうっていう、わかりません、はい。で、次いきましょう。第24話目、87っていう題名でカイトさんの作品。87って題名というか87の書き込みってことなのかな、わからん、まあいいやいきましょう。ある日我が家に警察から電話があった。どうやら気づかぬうちに空き巣が入ったらしい。昼まであったので誰もいなかったのが幸いといえば幸いだった。お宅に入った泥棒なのですが、ちょっと変なことを言っていたのですが、警察に言われて少しびくついた。何しろ片付けられない性格のせいで当時は部屋がすごかった。はっきり言って泥棒が入って荒らしていてもわからないレベル。 窓から入ってすぐに包丁が畳に刺さっていたそうです。不思議に思いつつ、物色していると勝手にタンスが開き、子供の泣き声が聞こえてきたとか。床には血が垂れていて、その先でバンバンと押し入れの襖が叩かれていたと。子供を虐待しているのではないかと警察に自首してきて訴えているのです。本当に我が家かと問いただしたが、校庭が帰ってきたのみ。子供はいたことはいたが、平日昼まで学校に行っていたのは間違いない。結局泥棒の勘違いということで事なきを得た。それからは家をきれいにする努力をしているという。泥棒が見たのは何だったのか今もわからない。以上。で、次行く前にジータレスミ324、お兄様こんばんはと。まあお兄様、うん、まあうんとりあえずこんばんは。レンチャン100話やりましょうよと。レンチャン100話今日はできないです、うん。まあ2007年かな、2006年かは、もう何年か忘れたけど、さっきも言いましたけど、岡田の百物語は読んだことあるので、またその読んでない百物語を、読むと、レンチャンでっていうのはいつかやるんですか俺はわかりませんけど、疲れるぜ一人百話って。やった人 いそうだけどすんごい疲れそう、まあでももう25話か、1時間半で25話か、やっぱり6時間ぐらい、もうちょっとかかるかな、7時間ぐらいかかるだろうなっていう感じだろうな。ずっと読んでんのか、きっちいな、はい、まあ今日はやらないっす、はい。で、次行きましょう。第25話目、水かけババで、マンコカスマラミーさんの作品。俺は夜中に探検するのが大好きだった。オフロードバイクで獣道を走り、崖から落ちたりハイデラを発見したりで楽しんでいた。その日、俺と友人はトラックにバイクを2台積み、ある場所を目指していた。数年前に見つけた場所だ。ただ詳しい場所は覚えていなかったが、一本道だから迷うはずはない。民宿街の外れにある空き地にトラックを止め、バイクで出発。車1台分しかない道を入っていくと、そのまま目的地までは分岐はおろか、待避するスペースすらない。荒れた道を15分ほど進むと、目の前に廃旅館が現れた。前回はここまででリタイアした。よし、もっと奥行って何か面白いもん見つけようぜと友人の K に言ったが、 K はアホか、前のリベンジじゃと、リュックからでかい水鉄砲を取り出し俺に渡すと、旅館の玄関まで続く階段をバイクで駆け上がっていく。俺も水鉄砲を服の中に入れ、後に続く。水鉄砲の水どうするん、これ空やんと問うと、 K は水かけババアの水を使うたらええねん、そこらにないがと水道をひねるが、やはり水は出ない。バイクで旅館の周囲や庭を荒らすようにぐるぐる回っていると、ポンプ式の井戸を見つけた。ダメ元でポンピングしてみると、赤ちゃけた水が出てきた。 K はやっぱり水は汚いのが一番やと嬉しそうに水鉄砲に入れていたが、俺が使う頃には綺麗な水になっていた。水を充填した俺たちは、以前水かけババアが出た場所に戻り、しばらく談笑していた。そのうちに K が何かに気づいた。俺も耳を澄ますと、パシッバシッと柄杓で水を叩きつける音が聞こえた。人ではない、幽霊なのか妖怪なのかは知らないが、 K のリベンジ相手、水かけババアが来たのだ。ぼんやりと消えりそうな姿で現れ、早よ帰りと言いながら水を打ちつけてくる。 K は前回これに食らったのだ。 K はほら消してまうのボケーと叫び、水鉄砲で応戦したがすぐに目詰まりして撃沈。水かけババアは はよ帰りと俺にも水を叩きつけて消えてしまった。水かけババアの水はかなり痛い。俺は腕が耳ずばれになっていたが、応戦していた K は顔がパンパンに腫れるほどだった。水かけババアは幽霊とか妖怪と違うんやと思う。俺はそう言いながら K に水鉄砲を食らわせた。以上で、次第26話目笑い声、野良張さんの作品。あれは大学生2年の夏休みに実家に帰った時のこと。実家の方はかなり田舎で、下手すると朝5時くらいから畑仕事をしている人もいる。実家自体は朝は早く、朝6時起床という感じで、大学生活で乱れた体内時計がだいぶ健康な状態に戻りつつあった。そしてお盆の日の早朝、家の外から聞こえてくる笑い声で起こされた。ギャハハハハと近所中に響くような大笑い、下手するとバカ笑いのレベル。うるせえなあ、田舎とはいえ常識ってものはないのか、そう思いながらまた布団をかぶった。しかし朝食の時に、今朝すごい笑い声聞こえたでしょ、あれ誰だったんだろうねと聞くと、家族はキョトンとしている。どうやら俺以外の家族4人ともその笑い声を聞いていないようだった。その日のお昼、畑仕事の手伝いをしていると、近所のおじいさんがやってきて世間話を始めてきたので、笑い声について聞いてみたところ、ええ、丸々ちゃん、俺のこと笑い声聞いたんかいと言われた。どうやら昔からお盆の日の朝にこの地域の誰かしらが他の人には聞こえない笑い声を聞くらしい。その笑い声の主は1年ぶりに家に帰ってこれた先祖なのか、それとも。以上。で、次行く前にジータレスミ325、100物語は100話話すと出るから、出すために100話話すと決めて話すから、その定義づけがトリガーかフラグみたいなものになって出る。99話話すと出るって決めて99話話しても多分出ると思う。だから俺がやるときは100話話すと出るっていうことにしといて、100話プラス数話くらい読むことにしてる。なるほど、みたいなことをいた子さんが滑らない怖い話か何かで言ってた。書いてて自分で混乱してきましたと。100話話すと出るっていうことにしといて、100話プラス数話くらい読むんだけど、100話読んでるんだけどね、途中でだけど次の話、101話目読んでる時にもう出なくなるっていう、なるほど。だから100話読んだ後から101話目の間に短い話をちょっとね、101話目は短い話にして、なるべくすぐ101話目読み終えたってとこにしないとね、えまずいよそりゃ出ちゃってますからね、出番待ちしてんのが、はい。で、次第27話目毘沙門天、セミさんの作品。知人の M さんの話。 M さんはある日不思議な夢を見た。私はここにいるから助けに来て、そう声がして高速道路を押した山の景色が見える。目を覚ました M さんはとりあえずそこに行ってみることにした。同じ町内でそれほど遠い場所ではない。山の裾で車を止め、高速道路のガードをくぐり山を登る。しばらく登って夢で示された場所に着くと、果たしてそこには朽ちかけたお堂があった。中には毘沙門天がお祭りしてある。ああ、私はこの毘沙門様に呼ばれたんだ、 M さんはそう思ったそうだ。その お堂は世話をする人が誰もいないらしく、そこら中埃だらけでしばらく人が訪れた様子がない。お寺でいただいてきた毘沙門天のお札も3年分受けたそのままというありさまだった。このままではあまりにもったいないので、 M さんはその3枚のお札を返しに、それを受けてきたお寺に向かった。さて、無事にお札をお返しして木戸に着いたものの、どうしてもお寺のある山を降りることができない。どこをどう走ったか、気がつくとお寺に戻ってきてしまっている。出て、戻って、また出て、寺に三度、一お札の枚数分戻る、お札の枚数分戻ることになったが、四度目には無事下山することができたそうだ。以上で、次行く前にジータレスを見、326、ご飯美味しかったよと、そりゃよかったって。この間オペ室で一人でオペの準備してたら、人の気配がして怯えてたら、突然呼吸器の部品が落下して半泣きになったと。怖え怖えっていう。オペ室。オペ室ってきついね、なんかね。普通に。オペ室で一人っていうのはきついよ、なんか。静かなところで。でなんでそれが落ちたのってやつが落ちたときはね、はい、で327、午前2時頃だったら確実に出ませんかねと。確実にってか、自分2300話ぐらい読んでますけど、今まで一度もそういう経験がないもんで、自分こういうのただ読んでるだけで、そういうのめちゃくちゃ疎いんですよね。まあ霊感というものも自分ないですし、体験もないと、なので確実に出ないんですけど、自分の場合、はい。で、次行きましょう。第28話目、七不思議で、野良張さんの作品。皆さんの通っていた小学校には七不思議がありましたか？よく7つ以上あったり、実は2つくらいしか存在しなかったりしますが、私の通っていた小学校は校舎のタイプで、少なくとも私が知る限りでは一つしかありませんでした。しかも校庭のイチョウの木のところに女の子の霊が出る、実はその木の下には死体が埋まっているというありきたりな内容でした。まあ結局小学校時代に一度もその女の子の霊は見ませんでした。それで小学校卒業後、同じ校区の中学校に入ったのですが、そこでも中庭のイチョウの木を傷つけると赤い血みたいな液体が出てくる。実はその木の下には死体が埋まってると同じような話がありました。それで中学校卒業後は県内の別の市の高校、その後大学受験に失敗してまた別の市の予備校、浪人1年で無事受かった大学は県外、それで今通っている大学院は都内にあるのですが、みんなどこでも同じような怪談話が存在しました。微妙に話の内容に違いはあるものの、イチョウの木の下に死体が埋まっているという部分は同じなんです。それで不思議なのは、高校や大学の先輩にそれらの怪談話がいつからあるのかと聞いても、みんなそんな話聞いたことない、君たちの代から流行り始めたんじゃないのかと言ってきます。これはただの偶然なのでしょうか、それとも私は大学院の敷地内にある老人の霊が出るというイチョウの木の下を掘るべきなのでしょうか。以上で、次行く前にジータレス読み、328、お茶の部屋も静かでしょ、時計がうるさそうだけどと。時計がうるさそうだけどっていうのは何情報からなんでしょうか、よくわかんないですけど、静かでしょって、まあね、うん、何も ね、曲を流したりしなければ基本的には静かじゃねって思うけど。で、3曲29、牛の刻ってことだから AM3 時から AM3 時半が牛蜜時で効果的って、327番さんに言ってますよ。確実に出るのは牛蜜、午前3時から3時半までの間が効果的だそうです、はい、もう一番出やすいと、ことらしいですよ、はい、で次行きましょう。あ、次行く前にまだ、ありました。330 中学校の七不思議、2の2には甲冑を着た武士の霊が出るとか。中学の頃は七不思議的な話は音楽室とかその程度かな。音楽室は結構小学校中学校話がね、なんかベートーベンとかなんかそういうの目が動いてこっちを 見るとかね、なんかそういう的なものとかで、小学校の頃はそのなんだろう当時は当然そのなんだろうな、別に情報がものすごい少ないですから、そこでしかない話なのかと思って聞いてますから七不思議って。だからあれだったけど、あの今思えばあの赤い斑点、稲川さんの話で有名なあれがあったあの自分の小学校では、はい、稲川さんのそれ聞いた時、あ、これあれじゃんっていうのはありましたね。うん、だから小学校の体育館の男子か女子トイレかどっちかはもうすんごい昔なんで忘れてますけど、そのどこどこのトイレの何番目のところだとそういう風な声が聞こえてきて、で殺されちゃって、まるで赤い斑点を着ているように血がっていうのは小学校の頃聞いて超ビビった一回なんかお泊まり会みたいので体育館に泊まるんですよ。体育館一番広いんで、そこに、その6年生だけとか5年生だけとか集めてやるんですけど、これトイレ使えねえぞっていうのはあった記憶がある。どうすんだよっていう、はい、で、次行きましょう。第29話目、道祖神、カイトさんの作品。小学生の時に地元を知るという意味で市内の史跡、市の跡を回るということがあった。道端でよく見かける道祖神だが、それを巡る授業などを今にしてみれば不思議なこともやっていた。4つほど学区内にある道祖神を巡り、最後に訪れたのは民家だった。なぜだろうかと足を止めた俺たちに先生が神妙な顔をして話し始めた。これから見る道祖神はもともとここにありました。ここは元は畑で、そこに旅の安全を願い道祖神を建てました。しかし戦争になり、ここら辺にも爆弾が落とされるようになり、道祖神を祀っていたこの丸々さんは、戦火が道祖神に降りかかってはいけないと、すぐそこの丸々神社へと移動することにしました。神社に道祖神を移し、それから数年してから丸々さんは夢を見るようになったそうです。道祖神が元の場所に戻りたいと夢の中で言うそうです。最初は気のせいだと思って気にしないようにしていたのですが、それから様々なことが丸々さんに起こりました。家に雷が二度落ち、家族に不幸が訪れ、しまいには道祖神を移した神社にまで落雷が。丸々さんは夢ではなかったのかと慌てて道祖神を元の場所に移すことにしました。しかし元の場所はすでに家を建てており、道祖神は敷地内へと祀ることにしたそうです。途端に不幸はなくなり、やはり道祖神のたたりであったかと皆は口にしたといいます。そう先生は話すと、その民家を見た。今まで見てきた小さな道祖神とは違い、綺麗でしっかりとしたものがそこにはあった。庭の一角に陣取り、場違いな感じがしながらも道祖神はそこにあった。今でも悪さをしたり移そうとすると罰が当たる。 そう先生は締めくくる。後日友人に聞いたのだが、その家人は道祖神のそばに立つ人影をたびたび見ていたらしい。本当に道祖神のたたりだったのか、それは未だにわからない。以上。で、次行く前にジータレス読み331。みんな帰った後忘れ物取り行った時、誰もいない廊下が怖い。みんな帰った後ね、なんだろう、なんか人がめちゃくちゃいるところが突然というか誰もいない状態になってるっていう雰囲気、空気感は怖いですよね。その静かじゃ、普段静かじゃないところがものすげーシーンとしてると、その普段人がいるところだからなのか、ものすごいなんか人がいないのに人がいる気配だけはするから、その音がしないし、そういうあれがないから、本当に人、物理的に人はいないんだけど、なんかいそうな感じがするっていう気配がね、うん、してきちゃうのがなんかゾワゾワっとくるのかなっていう気はします。んで、第30話目、お化け屋敷、影虎さんの作品、第30話目。昔一度だけ、当時彼氏だった夫とお化け屋敷に入ったことがある。夏が始まる前、6月のことだった。オカルトは好きだが、お化け屋敷は嫌いだと何度も言ったのに、腕をつかまれて無理やりお化け屋敷に連れ込まれた。案の定怖くて怖くて私は目を開けられない。夫の腕にしがみつき、目をきつく閉じて夫に手を引かれる形で進んでいく。怖いながらもそっと薄目を開けて辺りをチラ見した。夫側の足元に井戸があり、そこから女の顔が半分ほど覗いている。その様がとてもとても怖くて、またきつく目を閉じた。少し歩いてからまたそっと井戸を見たら、中にいる女がこっちを見た。目が合ったその瞬間、私は泣き出した。なぜかとても怖かった。心のどこかではロボットか人形だろうと思っているのに。夫が慌てて早歩きになり、ほどなく寒かったお化け屋敷の中からむわっとした熱気漂う外に出た。私はそれでもしばらく泣いていた。帰りの車の中で夫が言った。泣き出す直前にあった井戸さ、蓋閉めてたら意味なくない？普通あそこでお菊さんとかさ。もう二度とお化け屋敷には入らない。以上。で、次行く前にジータレス読み332。小学校の頃、夏休み終了3日前にドリルを教室に忘れっぱなしってことに気づいて、夕方じゃねえな、もうこれ7時前に取りに行った経験がトラウマでござると。あ、でも夏だから7時だったらそれ、あー、そうか、ギリギリってか、まだ明るいか、は微妙にこの明るいのと暗いののもう暗い方のウェイトが大きくなってる時ぐらいだね、これ取りに行って行けたんだ、これ夏休み終了3日前に気づいてって、遅くねっていうかそれまでやろうとしてなかったってことだな、ドリルな。ああ、トラウマ、そこまで、トラウマ、うん。じゃあ次行きましょう。第31話、無題、題なし、カイトさんの作品。俺の通っていた小学校は真新しいところだった。 すぐ上にはバイパスが通り、脇には川があった。当時は周りは田んぼしかなかったが、今はマンションや住宅が所狭しと並んでいた。川はそんなに大きくはないが、子供が遊ぶのにはちょうどよかった。俺が小学校に入学する前の年、その川で子供が二人溺れて死んだ。深みに足を取られたらしい。それから川に入る子供はいなくなった。上流にはカッパ伝説も残る川だ。やはりそれなりの理由もあったのだ。その子供が死んだ川の脇に橋がかかった。数年経つと痛ましい事件は怪談となり、噂では夜になると子供の霊が出るという。それならばと友達と小学校で待ち合わせ、肝試しに向かうことにした。どうせならと川沿いの道を行くことになった。街灯もろくにない道をたわいもない話をしながら歩く俺と友達。二人で歩く足音がバイパスに反響していた。不意に友達が足を止めた。お前、気づかない？正面を向いたまま友達がつぶやく。俺にはその意味がわかるわけもなく、否定を込めて首を横に振り、理解した。やばいよな。そうつぶやく友達の横に誰かいた。友達の立つ場所は川岸の柵の脇。誰か立つには宙に浮いていなければいけない。俺にはその誰かは黒い影にしか見えず、ただ興味でまじまじと見つめてしまっていた。帰るぞ。友達は宣言すると影を見ないようにして振り返り、俺の腕を掴んだ。全力で走り出す俺たちにはバタバタという足音とバチャバチャと濡れた足音が聞こえていた。学校に着いた頃にはもう足音は聞こえず、ほっとしたのを今も覚えているけれど、学校に着いてからが問題だった。せっかく肝試しに来たのに、あれだけでは物足りないと真偽のつかぬ影に文句を垂れていた俺に、友達は学校の中を巡ろうと言い出した。門は閉まっていて当然開かない。したがって俺と友達は校門をよじ登り入ろうということに。昔はセキュリティシステムなどないに等しいので簡単なことだった。そして門から侵入した途端悲鳴が聞こえた。声は校舎の方から聞こえる。たくさんの足音とともに俺たちの前に現れたのは白い服のお兄さんたち、いわゆる暴走族。肝試しに来ていたらしいが、叫びながら校舎から逃げてくる姿は異様だった。人だまだ、幽霊だ、早く逃げろと口々に言いながら、呆然とする俺と友達の手を引いて学校外へ脱出。10人ほどの族はバイクのある場所まで走ってくるとようやく足を止めた。話を聞くと校舎裏に肝試しに行ったらしい。その時に一人がたまたま校舎を見上げると上から子供が落ちてきたという。そのまま目の前に落ち消えたそうだ。落ちた姿を見たのはほぼ全員。あっけに取られた彼らは走り回る足音と校舎の外に見えた人玉に怯えて走って逃げてきたと教えてくれた。校舎4階から子供が落ちた事件は地元では有名だったので、ほぼ間違いなく彼だろうということになった。子供の走る足音が怖かったと一人が言ったのだが、俺と友達は足音はもしかしたら俺たちではないかと焦りもした。待って、置いていかないでと叫ぶ声も聞こえたそうだ。今にして思えば川で溺れた子が呼んでいたのかもしれない。その日はもう帰ることになり、俺と友達は族のお兄さんに家まで送ってもらった。今に至るまで小学校では不可解な死や事件が続いている。自殺や不審火、事故など。まだ学校には何かが居座っているのだろう。もう一度夜の学校に行きたいとは思わないくらいに、夜中に肝試しをする連中の悲鳴を聞くことが多かった。以上。 で、で、次、行く前にジータレスミス333、小学生に戻りたいと思ったけど自由にうんこできないからダメだと。今もそうなのかな。今は洋式のがあったりとかで、結構、まあそれでもね、あだ名はなぜかうんこマンですよ。必ず困ったもんですよ。どうしてダメだったんだろう。てかうんこっていうところにね、ずいぶんなんか小学生とか幼稚園の頃はなんかね、なんかあったね、うん、ゲラゲラの元が。だからそれをするっていうのがなぜか、お前ら家でしてるだろっていう話なんだけど、なんかね。はい、ありました。で、334、今来たおさこんと、まあおっさんじゃないんですけど、こんばんはと。今来た、俺33話でやめようかなと思ってるんですけど。3分の1、さすがに、自分 5時半起きぐらいなんで仕事。さすがに寝ねえとっていうのがあるんで、で、あと2話にします。33話までやろうと思います。で、次32話目、おじいさんでよかったっていう題名で、四子玉子さん、四子玉なのかな、さんの、作品。バイト先の先輩に聞いた話です。大学の友人のアパートの一室が仲間内のたまり場になっていて、行けば必ず誰かがいるという状態だったそうです。いつものように学校帰りにその友人宅に寄ったところ、その日は珍しく誰も部屋にいませんでした。しばらく部屋で待っていると、ようやく外が騒がしくなり、友人たちが戻ってきた模様。すぐにドアを開けて出迎えたのですが、友人たちの様子が何やらおかしいのです。特に真っ先に部屋に飛び込んできた A 君は顔面蒼白になっています。どうしたんだよ、お前顔色が悪いぞ。そう言いながら A 君の肩を掴んだ瞬間、何かが肩の上に乗ったような重みを感じ、立っていられなくなってその場に膝をついてしまいました。意識もはっきりあり、脳貧血のような感じもしないのに、なぜか体が持ち上がらず、ついには床に押し付けられるようにしてべったり倒れてしまいました。しばらくは体も動かず、口も聞けない状態で、友人たちが狂ったように顔や体を叩きながら必死で名前を呼び続けるのをただぼんやりと見ているだけでした。それから30分も経ったでしょうか、突然ふっと体が軽くなり、何事もなかったかのように元通りに。一体何が起こったのかとキョトンとしていると、顔色の悪いままの友人 A が、やっぱりさっきのあれだよと言い出しました。何かと思って尋ねると、たった今近くにある夜になると人の顔が浮かび上がる石碑のところでみんなで肝試しに行ったと言います。しかも車に乗って見に行くと呪われて事故を起こすという噂があり、全員で単車を連ねて行くことに。 A 君だけは行くことに反対したそうなのですが、結局ノリノリだった他の友人たちに押し切られて全員で行くことに。石碑について全員でしばらく石碑の表面を見ていましたが、顔らしいものは何も浮かび上がらず、特に変わったことも起こらなかったので、そろそろ帰るかという話になったとき、突然 A 君が石碑の上の方を指さして慌てたように何か口走り始めました。みんなが揃ってそちらを見上げると、地上数メートルの石碑の上に一人のおじいさんが乗ってこちらを見ていることに気づいたそうです。それを見た瞬間、全員でパニック状態になって猛スピードでその場を逃げ出し、アパートまで戻ってきたということだったらしく、先輩が A 君の肩を掴んだ瞬間金縛り状態で倒れたのは、何かついてきちゃったんじゃないかという話になりましたが、とにかく誰も事故らなくてよかったじゃないかということで、その日は解散することに。ところが翌日、 A が運転する単車が事故を起こしました。本人も一命は取り留めたものの、単車は廃車に、 本人も数ヶ月の入院生活を余儀なくされるほどの惨事だったそうです。前日の肝試しの件があったため、怖くなった A 君は退院するとすぐに近所の拝み屋さんを頼ってお祓いに行きました。そこで拝み屋さんにこう言われたそうです。見たのがおじいさんでよかったですね。おばあさんだったらあなた死んでましたよ。以上で、次行く前にジータレス読み、335、洋式入ってもドアしがみついて覗いてくるんだぜ。今思えば小学生って気持ち悪いことしてるよなと。そうね、上からね小学生の頃ね今思うとぶっ飛んでる、うん、いろんなことがって思う、うん、今の小学生がどんな感じだか分かんないけど、自分の小学生時代を考えるとぶっ飛んでるなっていう知らないっていう知らないっていうことでお前何してもいいっていうわけじゃねえぞっていうね、で336、ご飯食べようとしたらうんこうんこ連呼されたと。知らねえし、あれご飯食べるっつってた人いたっけ。あ、いたか。あれご飯食べたよって人はいたけど、あれこれからご飯食べる、ご飯美味しかったって人はいたけど、ごめんなさいっていう、ね、でとりあえず、ごめんなさい、はい、まさかのね、まさかね、これ聞いててそれで今出てくるとはっていう、337、1時までは大丈夫と。大丈夫じゃないです。で338、終わるなら録音で聞くから気にしないでくれと。あ、録音、はい、自分毎回録音アップするんで、まあもうすでに録音してくださってるってことだとは思うんですけど、一応は自分は必ず録音は配信後にアップするんで、はい、で今ね、そういえばそうだ、師匠シリーズも全部上げてますよ。今読んでるやつ、列ってやつは読んでないけど、最新のそれ以外は全部読んだやつはアップしてます。あと何かアップしてたっけな、まあなんかいろいろアップしてますけどで、次行きましょう。次行く前にまだジータあった、339、小学生の限界の高さは異常、絶対無理でもとりあえずやる不思議。まあその辺がね、わからないがゆえに挑戦するこのスピリットがあるっていう、エネルギーがあるね、無理だっつってんのになんかもうやんねえと気が済まねえ、もうわかんない、そのなんだろう、やってみてわからないってことをわからないとっていう、感じなんですかね、はい、で、今日最後、第33話目、女っていうので、まさんの作品、私は団地に住んでいるのですが、現在進行形で起きていることを話します。私の住んでいる団地は、団地といってもオートロックマンションのような感じで、共同の玄関を入った先にポストや階段、自転車を置けるスペースがあります。団地なのでオートロックではありませんが、上の階に上がる階段や部屋へのドアが屋内にある形。本題に入ります。寝室なのですが、その共同の玄関と同じ方角に窓があり、窓から顔を出せば誰が入ってくるかがなんとなく見えるし、外の声も聞こえます。うちでは夜はクーラーを切って窓を開けて寝るので、その日も普通にそうして寝ていました。明け方近く物音に気がついて目が覚めました。ドンドンという音と、蹴って蹴ってというような声が外の方からしています。寝ぼけ頭が一気に覚めました。体を起こし耳を澄ますと、どうやら開けて開けてと言っていることが分かり、ドンドンという音、直感で、あ、共同の玄関を叩いていると分かりました。 ガラス戸なのですが、叩くとちょうどそのような音がします。異様なその行動に昇進な私はすっかり怯えてしまい、その日は布団をかぶって寝たのですが、少し気になることが起こるようになりました。その日以降、頻繁に団地の住人ではない女が現れるようになったんです。学校から帰ってくると階段の真ん中に立っていたりなどと、とにかく気味が悪く、そういう日は家に帰らず友達の家などに行き、母が仕事から帰ってくる頃自分も帰るというようにしています。別段危害を加えてくるわけではないのですが、あれは人って雰囲気、それがもし明けての人で、あの朝新聞配達の人とか、あるいは他の誰かが戸を開けたことによって団地の中に入ってきたのかと思うとゾッとします。以上。はい、というわけで今日は33話まででやめたいと思います。次回34話目から。はい、で、ジータレス読み、340、おっちゃんの録音フォルダーが、録音ファイルでしょうね、 17.4GB になったとね。喋ってるだけなのにっていう、 17.4GB か、もうなんどれぐらいのファイルあるのか分かんないですね。まあ相当相当落としてくださってるってことで非常にありがたいです。でもおっちゃんじゃないです。で341、団地妻好きなおっちゃんコント、一言も言ったこともねえんですけど、とりあえず、まあ、おっちゃんじゃないんですけどこんばんはと、これで終わるんですけど。はいね、20代なんですけど、はい、で、というわけでですね、今日は、この辺で終わりにしたいと思います。次回、34話目からやりたいと思いますので、もしタイミングがあって、会えばですね、聞いていただければと思います。はい、じゃあ、録音ファイルは、配信後、アップしたいと思いますので、もし、聞いてくださる方がいたら落として聞いていただければと。あとはまあリクとかあればアップしますんで、そういうのも言ってくださればありがてえということで、この辺で終わりたいと思います。それじゃあ、この辺で今日は終わりましょう。俺終わり終わりって言い過ぎ。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。それではバイバイ。